次に質問者足立佳代議員、道徳教育の新たな推進について。担当学校教育課。新学習指導要領に基づき、さまざまな教育課題への対応が重要と考える。特に心に響く道徳教育は、心身ともに発達途上における児童・生徒にとって非常に重要であり、道徳の価値についての認識を深める必要がある。道徳の教科化が始まるにあたっての推進について、教材の質、内容項目等、道徳的な判断力や信条、実践意欲と態度を育てる具体的方向性について問うとの質問に対し、道徳的な判断力等につきましては、各教科総合的な学習の時間及び特別活動における道徳教育と密接な関連を図りながら、年間指導計画に基づき、生徒や学級の実態に即し、道徳化の特質に基づく適切な指導を展開していく必要があります。こうしたことから、研究校での取り組み成果を踏まえた指導方法に関して教員研修を進めていきますとの答弁がありました。その他に春日井市内の古墳群についての質問がありました。次に質問者長谷川達也議員、防災力の向上について。担当人事課。南海トラフ地震や局地的豪雨の影響により、本市でも甚大な被害が発生する恐れは常にあります。さらなる防災体制の強化のためにも、内閣府の地域防災マネージャー制度で証明を受けた方で、また現在の厳しい安全保障環境における国防だけでなく、災害派遣においても高い能力を発揮する自衛隊の OB の方を本市で採用することについて提案いたしますとの質問に対し、防災対応能力の向上、災害時の早期対応、自衛隊との連携強化など、本市の防災体制を強化する目的で、地域防災マネージャーの証明を受けた自衛隊 OB を特定任期付き職員として8月中旬に任用する予定です。当該職員には災害対策本部の設置や運営補助、他の自治体や自衛隊派遣部隊との連絡調整、地域防災計画等の見直し策定業務、総合防災訓練の企画実施など幅広く防災関連業務についていただきますとの答弁がありました。次に質問者原田裕二議員、中学校の運動部活動について。担当学校教育課。1、部活動の休養日を週2日とするなど、国の示した基準に合わせること。2、部活動終了と同時に同じ指導者、ほぼ同じ生徒で行われる社会体育という活動に移行する例が市内で見られる。部活動と一体化して行われており、長時間の練習でスポーツ障害も起きているとのこと。部活動と社会体育の一体化を解消するよう指針を作ることをそれぞれ求めるとの質問に対し、1、休養日については国のガイドライン等を参考に本市の基本方針を設定しており、学校現場等の意見を参考にしながら段階的に休養日の見直しを進めています。2、社会体育活動と運動部活動は、その目的がどちらも障害スポーツに寄与するものではあるものの、競技の専門技術向上を主眼に置く社会体育と運動に親しませ、責任感等に主眼を置く部活動とでは異なることから、 社会体育と部活動を一体化する考えはありませんとの答弁がありました。次に質問者内田健議員、筑水釜について。担当野外教育センター。先日市民の方から少年自然の家にある穴窯で焼き物を焼いたことがある、しかし今は使えない、また使いたいとの話を聞いた。この穴窯は筑水窯と呼ばれ、陶器を焼くため傾斜地を利用し半地下式で築かれている。市指定史跡の下原古用石群と薬原理は基本的に同じだ。筑水窯を回収して利用できるようにすべきと考えるが見解を問うとの質問に対し、現在筑水窯が利用可能な状態ではないものの、移設当時と平成20年から3年間ほど筑水窯を利用し陶芸作品の制作活動をしていたことから、今後窯の補修保存閉鎖について専門家の意見を伺いながら検討していきますとの答弁がありました。その他に構造時リニュータウン計画についての質問がありました。続きまして第5回定例会の予定をお知らせします。9月7日金曜日は本会議提案理由説明、9月11日火曜日は本会議質疑委員会付託、9月13日木曜日は文教経済委員会、9月14日金曜日は厚生委員会、9月18日火曜日は建設委員会、9月19日水曜日は総務委員会、9月25日火曜日は本会議一般質問、9月26日水曜日は本会議一般質問、9月28日金曜日は本会議採決。なお議事の都合により日程が変更になる場合があります。続きまして春日井市議会からお知らせです。挙例廃止について。議員は日頃からお世話になっている人でもお中元やお歳暮を送ることは禁止されています。また暑中見舞いや年賀状などの挨拶状を出すことも禁止されています。皆様のご理解をお願いします。平成30年7月豪雨被害に対する義援金について、春日井市議会は議長交際費10万円と議員親睦会会員29名の総意による29万円総額39万円を全国市議会議長会を通じて送りました。最後に編集後記です。2018ワールドカップロシア大会も終わりましたが、しばらくは興奮冷めやらぬといった感じではなかったでしょうか。春日井氏は平成30年6月1日に市政75周年を迎えました。春日井氏プレミアム付き商品券建設券など75周年を記念して特別に実施される事業もあり、市民の皆様には大いに活用していただきたいと思っております。これからも私どもは市民の皆様と一緒に暮らしやすさを作り上げてまいりますので、よろしくお願いいたします。編集委員一同。なお6月26日、7月6日、7月17日に議会法編集委員会を開催しました。 これで声の春日井市議会だより2018年8月第100号を終わります。次回は平成30年第5回定例会についてお知らせします。今回声の春日井市議会だよりをお届けしたのは、声の春日井市議会だよりボランティアの伊藤、土川、神田、黒田、青木でした。なお声の春日井市議会だよりについてのご意見や本会議の日程、傍聴のお問い合わせは議会事務局議事課電話 85-6492 までご連絡ください。それでは皆さんお元気で。